77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。
はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上啓樹です。はい、今日は7月19日ということでね、ですけどね、もう皆さんね、暑いですよね。もう外仕事の人とかね、もう大変だと思います。で、まあ私はね、まあ最近あんまりね、外仕事の方ね、行ってないんですけど、農場開拓の方ね、ベルガモット農場の方なんですけど、まあそちらはね、まあ今、実ってる実もね、こう少しずつ大きくなって、でね、まあベルガモットね、買いたいよっていう人もね、こう少しずつ現れてね、来てくれてね、嬉しいなというね、まあそういう感じです。で、まあどんな人がね、来てくれるかっていうと、もういろいろね、まあ例えばバイヤーさんとかね、まあああとは、まあそうですね、まあ飲食店関係の人とかね、まあそういう人、あとホテル関係とかね、まあそういう人がね、まあいろいろなんですけど、あともね、化粧品関係とかね、まあそういった感じのね、方もいらっしゃってね、あとアロマとかね、まあそういう方もね、もういろいろね、もうたくさんいらっしゃってくれてるので、なんでね、もう本当にね、嬉しいです。はい。ね、まあ、あとはね、もう頑張ってね、いいものをね、作っていかなければな、みたいな、まあそんな風にね、思ってるんですけど、ちょうどね、昨日ね、長崎市内にありますね、未来長崎ココオークってね、まあショッピングセンターがあるんですけど、もうここね、すごいね、なんでしょう、まあ大きなところでね、人気なんですよ。で、私もね、まあいろいろね、もうお仕事でね、携わらせていただいてるんですけど、ここで行われたんですね、ココザストーリーっていうね、ね、そのイベントで開拓地のベルガモットがね、採用されたんです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。で、まあ、何に採用されたかっていうと、まあ、私はね、まあ、そこ行ってないんですけど、まあ、そこはね、一流のね、シェフがね、一流の食材を使って、そしてね、お客様をおもてなしする一夜限りのレストランっていうね、まあ、そういうのをね、定期的にやってるんですけど、まあ、そこにね、まあ、ベルガモットが採用されて、これはね、オバマ、雲仙市オバマ町にあるね、オバマ温泉ワイナリーっていうね、ワイナリーを経営されてるね、川島さんっていうね、方がね、シェフでもあるんですけど、が、ね、私たちのベルガモットをと、ね、牛肉を合わせてからね、まあ、そういう料理を振る舞うというイベントをね、昨日開いたわけなんです。はい、本当ね、嬉しいです。ね、この川島さんはね、まあ、同じね、まあ、農業をね、頑張っていこうという仲間なんで、お互いにね、応援し合う仲なんですよ。オバマ温泉ワイナリーでね、検索していただいたら、まあ、いろいろね、まあ、情報が出てくると思うので、まあね、興味ある方はね、まあ、チェックしていただければと思うんですけど、まあ、そこでね、ベルガモットが採用されまして、で、ね、皆さんにね、ベルガモット楽しんでいただいたわけなんです。はい。で、ね、で、これね、私ね、この、昨日のね、ココザストーリー、このイベントにはね、私、ベルガモットのだけではなくてね、黒板アーティストとしてもね、で携わらせていただいたんですよ。はい。でね、このね、ココザストーリーってね、もう定期的にね、やってるんですけど、これ、まあ、大体ね、最初からね、ずっと私ね、毎回黒板アートをね、書いてるんです。はい。で、それがね、どういうのかっていうと、まずね、食材の、あとは、料理人、シェフの、似顔絵、そしてね、あとはね、生産者さんのね、似顔絵をね、書いたりとかしてるので、今回はね、まあ、その川島さんと、あとはね、生産者のね、平田さんという方ね、似顔絵を描かせていただいたんです。はい。で、ベルガモットが採用されたんで、ベルガモットをね、栽培してる私たち兄弟なんじゃないのというふうなね、まあ、そんな風にね、言う人もいるかもしれないんですけど、今回はね、まあ、数ある食材のうちの一つでベルガモットを採用していただいたということで、メインのね、食材はね、アスパラガスだったんです。ね、アスパラね、いいですよね。はい。ね、アスパラ、今日のテーマはアスパラで言ってもいいかもしれませんね。なんですけどね、ちょっとね、はい、質問やね、メッセージがね、すごくたくさん届いてるので、なのでね、もうそれをね、ちゃんと丁寧にね、お話していきたいなと思うので、なのでね、アスパラガス皆さん好きかもしれないですけど、今日話せるかな、ね、 ね、もしかしたら来週かね、それ以降に回るかもしれないんですけどね、もうせっかくね、お寄せいただいてるメッセージね、こう丁寧にね、お答えしていきたいと思います。はい、じゃあまず一つですね、はい、ラジオネームゆうさん、はい、こんにちは。
こんにちは、
はい、今、私は今夜読んでるのでこんばんは、はい、12日の放送のナエラジオ拝聴しました。ケイジュさんのいつもの素敵な声に戻られていましたね。また調子が悪い時はお薬とマヌカハニーが喉の調子にいいと言われているので試してみてください。ありがとうございます。マヌカハニーなんかよく聞きます ね、あの蜂蜜は喉にいいよみたいな感じでね言われてますけどね、はい、まあ、私はね喉の調子が悪い時はね、当然病院にも行くんですけど、あとはね金柑酒とかね、あとカリン酒とかね、そういったものをね飲むことがね多いんですけど、蜂蜜もね良さそうです ね、マヌカハニーね、なんかねマヌカハニーちょっとねこう小さいねこうねチューブ状になってるようなものもねあるみたいなんでね、それもねちょっとチェックしてみようかななんて思います。はい、ゆうさんありがとうございます。はい、で、続きですね、はい、この日の放送は都知事選挙の時事ネタ、アブラムシの駆除、農薬についてなど内容が盛りだくさんでしたね。軽快なトークであっという間の30分間でした。ベルガモットの収穫時期が来るまで葉っぱが虫に食べられて病気にならないようにとお祈り申し上げますということでね、はい、ありがとうございます。はい、そうなんです。先週もね、結構ね、時事問題とか、はい、時事ネタとかね多かったんでね、なんで、そういったものとかね、あとアブラムシのねお話もね、当然させていただきましたけど、そんな感じでした。はい、でもうユウさんがねベルガモットの収穫時期が来るまで葉っぱが虫に食べられないようにっていうね、これね先週お話したんですけど、このね、今自分たちが栽培してこのベルガモットね、いろんな虫が来てるんですよ。はい、でそのねいろんな虫をね退治するのが大変だなみたいな、そんな話を、させていただいたんです。はい、でアブラムシですよね。アブラムシはねもう本当にねもうなんでしょう、増えるスピードがすごい速いんで、農業してる時のねなんかお邪魔キャラの中でも結構強敵なんですよね。はい、でもねありがとうございますね、適切なね、防除をしてからね頑張って栽培していきたいと思います。はい、であとね都知事選のね時事ネタっていうのありましたよね。はい、都知事選ねもう結構なんか盛り上がったみたいですけどね、私が東京出張の時からねもう結構盛り上がってたみたいですけど、そのね候補の一人の人がもう農薬のねこう農薬というか、主に除草剤のねもうあることないことを言ってねみんなを不安がらせて、それを票につなげるっていうね、そういうねもうあってはならないようなね、そういうねもう手を使うっていうね、そういう人がいたので、なんでね皆さんね、変な情報に踊らされないように気をつけましょうねっていう風な、そういうことをお話しさせていただきました。はい、なんか都知事選なんか変な人がねいろいろ出たっていうね、そんなことねもう結構話題になってましたよね。もう何でしょう、都知事になりたい人もね当然立候補したんでしょうけど、そうじゃなくてねなんかちょっとねいろいろ宣伝目的とかね、そういうのでね立候補した人もいたみたいなんで、そういうのはね、そういうことがあってはね選ぶ人も大変だろうなみたいな、そんな風に思いながら見ていました。はいね、そんな感じでね、先週はこの時事ネタをねお話しさせていただいたんですけど、はい、ラジオネームゆうさんメッセージありがとうございます。はい、で、あとね、次々ねメッセージがねこう来てるんですけど、はい、メッセージをねこうご紹介していきますね。これはね、ラジオネームがないですね。はい、次のメッセージです。はい、次のメッセージはですね、トウモロコシのお話面白かったです。トウモロコシはどうしてエネルギーをすぐ消費してしまうのでしょうか。何か事情や目的があるのですか。あったかくなっても特にいいことない気もするのですが、というメッセージいただきました。はい、ありがとうございます。はい、これはね先々週のね、放送のトウモロコシについてのね質問です。はい、これはねペイングっていう質問箱の方に届きました。はい、なので、匿名なのでねどなたかわからないんですけど質問していただいてありがとうございます。トウモロコシね、先々週ね、どんなお話をしたかというと、トウモロコシはね収穫した瞬間からねもうすごくね、なんでしょう、鮮度劣化がものすごく激しく始まりまして、でそれでね自分でね熱を持ってしまうほどね鮮度劣化、エネルギーを消費してしまうんですっていう、そんなお話をさせていただきました。はい、これはね目的、何の目的があるんでしょうか。目的はね分かりません。はい、分かりません。植物ってね、目的があってするとは限らないんで、植物だけじゃなくて、虫とかも結構そういうところあるんですけどね。なのでなんかこう発熱するっていうのが、トウモロコシが発熱するのが何のためっていうのかは分からないです。はい、で何の目的でやってるのかわからない、何のメリットがあってやってるのかわからないっていうのは、なんか、植物いろいろありますよというふうに言いましたけど、トウモロコシはね特にそうなんですよ。なんかね、これは発熱のこととかではないんですけど、トウモロコシってね、なんでしょう、なんか あの普通実っていうか種ってね、こう発芽するために植物はなあの実を結ぶじゃないですかね。その発芽するためにね、もうすごい一生懸命努力してますよね。種がねこう遠くまでね飛ぶようにするとかね、あとはねなんか、哺乳類や鳥類に食べてもらってとかね、もう本当いろいろですよね。あとね気候がいい時にちょうど地面に落ちるようにしているとかね、そういうねものすごいね工夫を凝らしてるわけなんですよ。でもねトウモロコシだけねどうもおかしいんですよ。というのはトウモロコシってねこう生えてるね普通の状態ではね発芽しないんですよ、はい、でポトって落ちないと発芽しないんですけど、もうね固くなに落ちないぞみたいな感じだね、まあ、そんなね構造になってますし、あとはね落ちたとしてもねもう皮にねしっかりね覆われてるので、そう簡単にはね発芽しないようになってるんです。なのでねもう研究者ですかねの間ではなんかね宇宙から来た植物なんじゃないかとか、まあ、そんな風なねちょっとこれ冗談交じりなのかもしれないですけど、そんな風にもね言われてるのでね、なんでねトウモロコシはね何のためにそういう風になったのっていうね謎が非常に多いんです、はい、で謎が非常に多いっていうのはね、じゃあ品種改良 してからそうなったんじゃないのっていうね、そんな風にも思うんですよね。でみんなそう思いますし、私もそう思うんですけど、なんですけどそのトウモロコシの、ね、品種改良される前の、ね、原種っていうのがねはっきりこれっていうのがね分かってなくてね、多分これだろうねっていうのが分かってるだけなんですよ。はい、なのでだんだんねどんな風にね、品種改良がされていったっていうのがあんまりたどれないっていうね、なんかそういうものでもあるんですよね。なので、多分これからなんかだんだん進化っていうか、人間に選別されていきながら今のトウモロコシになったんだろうねって言われてはいるんですけど、結構いろいろわからないっていうところです。はい、で質問していただいたトウモロコシの鮮度劣化はなぜ激しいんですかっていうね、その質問なんですけど、これに対してはね、SNS の X 上でね、生鮮うどくさんね、いつもメッセージいただいてる生鮮うどくさんが、この調査結果みたいなのをね、貼り付けてくださってるんですけど、結構ね専門的でね長い調査結果なんですけど、スイートコーン、トウモロコシがね、呼吸量がね、呼吸量が、かなり多いものなので、その呼吸でエネルギーを使って、なんでしょう、糖度がどんどん下がっていくんじゃないかというね、そういうね研究結果を、ね、送ってくださいました。はい、で、結構難しいので私、一通り目は通しましたけどね、なんか難しくてわからない部分がね結構あります。はい、なんかそのこう論文的なやつってね、こう内容が専門的すぎてね結構わからない部分があるんですよね。はい、なんですけど、だいたいこういうことを言ってるのかなというのは分かりました。はい、なので、それがね、トウモロコシが、なんでしょう、成長しようとする過程でね、呼吸をして、でその呼吸をすることでエネルギーを使ってしまうんじゃないか、エネルギーを使う、それがね、でんぷんや糖が減る原因になるんじゃないかという、そういう研究結果を送ってくださいました。はい、ありがとうございます。はい、で、生えてる時もそうなのっていうと、多分生えてる時もそうだと思います。はい、で生えてる時はね、なんでしょう、エネルギーをねどんどんねこう、補給できますし、根っことかね葉っぱから補給できますし、だからね全然大丈夫なんだと思います。はい、で成長などにねエネルギーを使ってもどんどんね追加されるからねいいと思うんですよ。なんですけど、収穫したら、それがね追加されないので、なんでね、味が落ちていくっていう、そういうことなんじゃないかなというふうに思います。はい、これはね、私もはっきりなんか、研究結果みたいなのを見たっていうわけではないんですけど、なんでしょう、野菜とかを扱う人の間でなんかよくそう言われているみたいな、そういう感じです。はい、なので、もしかしたらなんかこう、ね、生物とかね、そういうね専門家の人はもしかしたらこうまた もうちょっと違うようなね、データを持ってるかもしれないんですけど、現場の肌感覚っていうね、そういう感じのねお話になってしまうんですけどね、すいません。はい、あんまりね専門的になってね専門家の話ばっかり紹介したら ねなんかこう面白く、ね、話せる自信があんまりないので、なのでね、どうしてもねすいません、こう現場の肌感覚っていうかね、そんな感じになってしまうんですけど、ナイラジオってそんな番組なんだなみたいな、そんな風に思っていただければと思います。はい、専門家のお話も ね聞きたいとは思いますけどね。はい、そういう機会もナイラジオでね、作っていってもいいかななんて思うんですけど、そんな感じです。 はい、でちなみにね、トウモロコシ以外もね、こう収穫してからね、エネルギーを使うというのはね、まあ、他にもいろいろあって、なんか収穫っていうのはね、もう生えてる状態から、まあ、そうじゃない状態にするっていう、いうことになるので、まあ、当たり前ですけどね、なのでそうなってからね、ストレスを感じるというものはね、もう結構あるんですよ、はい、でまあ、トウモロコシももちろんそうですけど、まあ、さっきねちょっと出てきたアスパラとかね、アスパラガスとかね、まあ、ネギとかね、ああいったものもそうなんですけど、生えてる時ってね、こう縦に生えてるじゃないですか。で、まあ、トウモロコシもね、空に向かって生えてるんですよ。で、まあ、それをねこう収穫して、でね、段ボールに詰めますって、基本的に寝た状態でね入れるわけなんですよね。アスパラとか立てて入れるようなのもありますけどね。でそれはね、でどうなるかっていうと、生えてる状態じゃない状態になってしまったので、生えてる状態に、ね、戻ろうとするんですよ。上を向いてるものはね、上を向こうとするんです。でその時にね、どうするかというとね、まあ、それもね、植物が収穫された後に貯金として持ってる栄養を使って、元に戻ろうとするんですね、はい、でそれでね、まあ、鮮度劣化が早くなってしまうというのはね、そういうのはあるんです、はい、なので、まあ、例えば、ね、アスパラとかね、ネギとかね、まあ、そういったものをね収穫した後に横に置いておくと、しばらくするとね、こう曲がってね、こう上を向こうとしてるんですよね、はい、それがね、人間が食べる感じで言ったら味的には良くないことになるんです、はい、なので、まあうん、まあ収穫した後とかね、あと、うん、まあ流通の過程でお家で保存するとき、まあ、そういうのは生えてる状態と同じ状態にしておいた方が、まあ、鮮度劣化はそんなに激しくならない、緩やかになりますよという、まあ、そういうことはよく言われています、はい、アスパラの箱とかも立てた状態ですもんね、はい、でもね、ネギはねそうはいかないんですよね。ネギ立てた状態にするとね、えらい縦長のね箱になってね、こうパッタリ倒れてしまうので、なかなかそうはいかなくて、寝かせた状態の箱に基本的には収穫して入れるんですけど、まあ、やっぱりね、お店にね着いた時とかね、ネギのね、こうなんでしょう、こう葉っぱのこのなんでしょう、もう中心みたいなところがね、それがねこうちょっとね、こう上に向かってね曲がってたりとかね、まあ、するので、なのでね、まあまあ、やっぱりそういうところでエネルギーを使ってるのかななんて思いますね、まあ、トウモロコシほどじゃないですけどね、はい、まあ、そんな感じです、はい、ちょっとねできるだけ丁寧に答えようと思って答えたので、なのでねちょっとね長くなりましたけどすいません、はい、じゃあ次のねメッセージですね、次のメッセージは、はい、あ、出てきました。次のメッセージはね、SNS の X でね、お送りいただきました。普通の田中さん。普通の田中さん、いつもメッセージありがとうございます。はい、メッセージ読みますね。なるほど、売るからには副作用小さくということなのですね。飛べなくするとは、なるほど、すごい努力ですよね、という、ね、メッセージです。ありがとうございます。はい、飛べなくする副作用小さく。これ何の話かというと、これね、先月ね、あ、すいません、先週ね、お話しました、ナエラジオのね、アブラムシ対策の、ね、生物農薬の、ね、お話でした、はい、生物農薬って何なのっていう と、アブラムシを、ね、食べるための、テントウムシをね、テントウムシの卵をね、まあ、農薬として使います、まあ、農薬っていうのは、ね、こう虫退治や、ね、病気退治のために使うものを、ね、もう全部こう総称して、ね、登録されているものを農薬っていうんですけど、なので生きてる虫とかも他の虫害虫対策で使う場合は農薬という言い方をするんです、はい、でテントウムシね、テントウムシの中でもナミテントウというね、アブラムシをねものすごく、たくさん食べるっていうね、まあ、そのナミテントウムシを品種改良して飛べなくしたものを農薬として使ってます、生きた農薬として使ってますってい いうようなお話を先週させていただきました、はい、でまあ生きてる農薬ね、テントウムシなんで、まあね、うっかり人間がね食べてしまってなんとかという心配がね、もうあんまりないだろうってねいうことで、なんでね、体にやね、もう優しいみたいな感じでねこう思われてるんですけど、でもね、農薬がね考えなければいけないことって、ね、環境に対してなんですよ、はい、環境に対してね、環境をね、環境負荷とかいう言い方をするんですけど、で環境をね、その大きく変えてしまうようなことがないようにしようねっていうのも、そういうことをね話して農薬って作られているので、なので、このね生物農薬であるナミテントウムシも、これもね手が加えてありますっていうお話を先週させていただきました、はい、それがね、飛べなくするっていうことなんですね、飛べなくするっていうことなので、ナミテントウムシがね、なんでしょう、いい環境だからこれどんどん増えて、で他のね虫がね の生息域をねどんどん奪ってしまうんですね。そういう風になったらね、こう人間がこうやったせいでなんか生態系変わっちゃうじゃないですか。まあ、そうならないために飛べなくして、あの影響が限定的になるようにしてますっていうね、まあ、そんなお話 をさせていただいたんですけど、すごい努力ですよねというね、普通の田中さんのメッセージありがとうございます。はい、でこれに関係してね、メッセージが届いてるんですけど、これはね、これまた戻ってね、匿名の質問箱ペイングの方なんですけど、生物農薬のメーカーさんのお話ぜひ聞きたいですというね、メッセージが、質問がね届いてます。はい、ありがとうございます。生物農薬のメーカーさんのお話、私もねなんかちゃんと聞いたことがないですね。はい、聞いたことがあるのはなんかまあそういうのがありますよということと、あと実際に使ってる人が、まあ、こんなだよっていう、まあ、そんなお話を聞いたくらいなんで、なんで実際にねちゃんと聞いてないのでね、もうこれ聞いてみたいですね。ね、ゲスト出演していただくっていうのがまあ難しくてもね、あのお話を聞いて、で聞いたらまあ結構面白いんじゃないかなと思うのでね、私の方でもね聞いてみたいと思います。はい、なかなかね農薬メーカーさんと話す機会がないんですよね。はい、なくはないんですけど、でもねなんかこうじっくり聞くっていう感じじゃ ね、ないですもんね。はい、まあでもね、もう聞いてみたいとは思いますね、私も。はい、メッセージありがとうございます。はい、で、まあ次々ねメッセージご紹介していきますね。次です。はい、次はですね、はい、あ、これも、匿名の質問箱ペイングですね。はい、質問読みますね。オーガニックですかってよく聞かれると思うのですが、そう聞かれた時にまず思うことは何ですか。はい、質問ありがとうございます。オーガニックですか聞かれることね、あります。はい、ね、ありますしね、あとね、無農薬ですかとか聞かれることね、すごいあります。はい、これどういう時に聞かれるかっていうと、まあ生産側に立ってる時の方がよく聞かれるかな。はい、ね、でベルガモットのお話とかね、あとは自分で作った野菜を、ね、イベントなどで直売していましたとかね、まあ、そういう時によく聞かれたかな。あとは、そうですね、まあ、スーパーの野菜売り場で働いてる時も、まあ、聞かれましたね。はい、であとね、あんまりないんですけど、農家バーナヤでも聞かれることがなくはないです。はい、農家バーナヤってね、まあ、基本ねお酒を売るっていうかね、お酒をご提供するところなので、なのでね、まあ、大体の方はねお酒を飲まれてるんですけど、お酒を飲みながらでも農薬が気になるのかって思ったことはありますね。はい、もうでもめったにないです。はい、農家バーナヤでは、はい、めったにないです。はい、で質問ですね、あの質問、オーガニックですかって聞かれるときにまず思うことは何ですか。はい、正直に言うと、ものすごい正直に答えると、あ、またかって感じだよね。まあ、ちょっとね、ちょっとうんざりというかね、まあ、疲れた感じになります。はい、オーガニックですかって聞かれて、違いますって答えるんですね、大体ね。まあ、大体売ってるものオーガニックじゃないものです。はい、無農薬ですかって聞かれて、違いますって答えるんですね。はい、で、はい、でまあ、大体ね何かしらは使いますもんね。はい、何かしら使うんで、あの無農薬っていうね、あのいう表現自体がね、あのかなり厳しく制限されてるという感じです。はい、まあ、それはね、もう普通にかけ農薬を使ってますっていうものもありますし、で基本使ってないですよっていうものもあるんですけど、でもねその無農薬って言っていいっていうね、いうのがね、基本ねそういうふうにね言っちゃダメっていうふうになってるので、なんでね、なかなかそう答えられないんですよ。はい、手指消毒をしてたりとかもしますしね。はい、でなので、無農薬というか、まあ、栽培期間中農薬不使用とか、まあ、そういう言い方とかもあったりするんですけど、いずれにしてもね、なんでねこうちょっとうんざりしてしまうかというとね、こう農薬はどうなんですかとかね、こうすごい聞いてくる人なのね、に、丁寧にね、一生懸命答えた場合、答えたとしても、なんかねそんなにね嬉しそうにしてくれないんですよ。はい、ね、まあ当たり前っちゃ当たり前なんですけどね、はい、農薬のことをね聞いてからねハッピーになる人があんまりいないんですよ。なのに聞いてくるって。はい、農薬にすごく興味があって、農薬は何を使ってるんですかとか聞いてきて、あ、これはですねランネートとモスピランを使ってますよみたいな感じ でモスピランはですね、なんでしょう、本場が何枚になった時に、何倍希釈で使いましたみたいな、そんな話をしてね、やっぱモスピランって効くんですかみたいな、そんなことをね聞いてくる人はあんまりいないんです。はい、ね、いないですし、でね、なんかその農薬の話をねこう一生懸命聞かれてね、こう私もこっちも一生懸命答えて、それで、ものすごく丁寧に答えたから、だからだんだんね、なんかその商品をね食べるのが楽しみになってきましたとかいう人も、ね、いないんですよ。はい、なのでなんかね、これをね丁寧にすごく聞いてくる人にこっちも一生懸命丁寧に答えても、あんまりお互いにハッピーにならないんですよ。はい、そうなんです。なので、あ、またこの質問かみたいな感じで思います。はい、 なんかね、そうですね。で本当になんかね、もう農薬にすごくね関心があるっていう人だったら、ね、もしかしたらね、こう、あ、そうじゃなくて、あの農薬を使ってないのを買いたいんです、私はもういつも農薬を使ってないのを絶対に買うんですとかいう人もまあ中にはねいるとは思うんで、まあ、それだったらそれならそれでね、まあ、そういう、ものもありはすると思うんですけど、でも普段別にね、あんまり気にしてなくて、で、あの農家の人から直接買うときに急になんか思い出して聞くっていうパターンが結構あるので、なんでね、やっぱり質問に一生懸命答えてもあんまハッピーにならないです、はい。でなんかね、これあれみたいな感じかなと思うんですよね。なんかね、聞いてもねそんなにね嬉しくないのに、ね、すごいね、もう根掘り葉掘り聞いちゃうっていうのがね、なんか付き合いたてのね彼女とかにね、こう過去の恋愛とかをね根掘り葉掘り聞くみたいなね、そういう行為にねちょっと似てるかなと思います。はい、もうこれは私が勝手に思ってるだけですよ。はい、それをね聞けば聞くほどね恋愛が楽しくなるならね聞いたらいいと思いますよ。ね、なんですけどね、もうね聞いてね彼女がね、丁寧に答えるとしますよ。あ、そんなに聞きたいなら答えるけどって言ってね、高校の時にね、こんな人と付き合ってみたいな、そんなことをねこう一生懸命答えてね、それで恋愛が楽しくなるならいいですよ。ね、でもねそんなにねならないと思いますよ。はい、でね、聞いてどうすんのみたいな感じなので、なんで聞いてどうすんのってことをこう一生懸命ね聞いてくるっていう、まあそれはね別に聞きたかったら聞いてもいいと思いますけど、それに一生懸命答えてもそんなにハッピーにならないかな、なんてそんな風に思います。はい、でじゃあそういう風に聞いてくるのがねこう良くないかっていうと、ね、別にまあそういうわけではないですよ。はい、そういうわけではなくてね、まあなんか質問しようとして思ってね聞いてくれるっていうのはね、それ自体はすごくね、良いことなので、でコミュニケーションも生まれるので良いと思うので、なのでまあ私はね農薬って何ですかって聞かれて、まあ多少は答えますけど、まあ、それよりもなんかもうちょっと違うお話をするっていう感じです。育てた時に感じたこととかね、自分が育てたものだったら、まあ、そんな話をします。育った環境、これどんなところで育ちましたよって、はい、これって育てる時にこんな面白い、育ち方するんですよ、まあ、そんな話をします。そういう方がね面白いんですよ、ね、聞いてて面白いんです。であとはね、自分が育てたんじゃなかったら、まあ、別の人が育てたものだったら、その育てた人のその人のお話をしたりとかね、まあ、そういう話をねしたりするんですよ。はい、でじゃあね、違うことを答えるのっていうと、まあ、まあそうっちゃそうなのかもしれないですけど、まあ、大抵の人ってね、まあ、さっき言ったみたいに農薬に興味津々で農薬の話をしてくるってわけじゃないので、なんかね聞きたいことがわからないじゃないですかね。他に聞きたいことがねわからないので、農薬ですかみたいな感じで聞いてくるっていうパターンが非常に多いので、なので違うね、もっと面白い楽しいお話 をすれば、そっちの方ねお客さん喜んでくれるっていうパターンがね多いあるんですね、多いんです。なので、まあ、そういう風にしています。はい、でこれ結構ね農家の人がなんかマルシェとかにね、ああいうところに出店した時になんか農薬のこと聞かれてなんか答えてたら、なんか向こうが嫌な顔したから嫌な気持ちになりましたっていうのすごくよく聞くんですよ。すごくよく聞くし、私もねそれその経験似た経験、ね、さっき言ったみたいにものすごくたくさんあるので気持ちはわかるんですけど、でもね、まあ、さっき言ったみたいにね、聞きたいことがねこう他に思いつかずにね、思い浮かばずに言ってるパターンも結構あると思うので、なのでね、なんか他に面白い話をするっていうのもね、それも一つの手かななんて思います。はい、っていう感じでね、はい、質問にね答えさせていただいたんですけど、ね、他にもね質問あるんですよ。なのでね、まあそれはねまた次回ね以降にね、質問にお答えしたいと思います。というわけでね、もうそろそろねお別れの時間になってきましたよ。はい、今日はね質問にお答えするということで、ね、できるだけ丁寧にお答えしてきました。はい、ね、質問や、ね、メッセージね、ご意見などね、大歓迎なのでね、もうどしどしお寄せください。というわけでね、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ご案内は農家バーナーの淵上啓樹でした。この後は人気アイドルグループミルク世紀によりますミルク世紀大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお目にかかりましょう。バイバーイ。Porque tengo corazón.